ております。木曜日の、午前11時頃だったと思います。教会の墓地と接するそこの竹林ですね。そこに、まあ、あまりにもうっそうとしていましたし、佐藤先生からも来た方がいいよってよく言われたんで、じゃあやるかと思って剪定、一人で剪定していました。そして背の高いところまで手を伸ばして、こうやって剪定バサミをこうやってこうしようとした時かな、もう切ろうとした時に、あってまあ前に倒れまして、あ本当にやばいと思って、そのまま墓地の方向に倒れ込んでしまった。まあいわばもう1メーターぐらい低いので、こういうエビ反りみたいな感じになっちゃったんですね。もうなんていうんですかね、もうその時にここの腰、左腰を気を出してしまった。そしてまあその後午後病院に、里見さんの運転で病院に運ばれたんですけれども、診断の結果は、この骨盤のお皿の部分にひびが入ってしまったのと、あと鎖骨のこの靭帯損傷ということで全治1ヶ月半ということになりました。正直な話、今薬飲んでますのでそんなに痛みはありませんけれども、薬が切れるとやっぱまだまだ痛い。特に寝るときはしんどいですね。なかなか眠れなくって、ちょっと今、今日も少し寝不足気味ではあるんですけれども、まあでもまあ、なんていうんですかね、まあこの怪我だけで済んで本当に良かった。そしてまあ極端な話、命が守られて感謝だなと思いました。と言いますのも、この倒れる瞬間、もうスローモーションのように記憶しているんですけども、あ目の前に墓石があるって、もう顔面直撃寸前まで行ったんです。なので危ないと思って、この手を払ってなんとかこうやってかわした。その時に左の方の腰を強打したんですけれども、まあ何ですかね、この激痛っていうか、まあこの時にもしこの払いのけられなかったら、もうおそらくゴンと言ってたでしょう。もうその直前になって見えて払いのけられたので、ああまあ本当に良かったなあっていうのが正直なところでした。で今回の怪我を通していくつか見えたことがあります。その第一なんですけども、まずはやっぱ教会の木を全てやっぱ低くしようと思いました。高いところにこう伸ばして一生懸命切ろうとしたことで今回怪我が起きてしまったもんですから、やっぱ管理をしやすくした方がいいなと思ってですね、これからちょっともうこの怪我が治ったら全てもう1メートルぐらい低くしようかなと思いながら、ただ墓地がやっぱありますので、墓地が見えない程度ギリギリのところを狙っていこうかなと思っております。そして第2に、その今回のその体重がこう重たいことにもう改めて気づかされたというか、まあこの一点に、まあおそらく今90後半100ぐらいの体重がありますので、その一点に当たったがゆえに今回骨折してまったということを考えますと、やはりもうこれはもうダイエットしないといかんと思って、もう今宣言します、2年後に80キロ以内になるということですみません、ゆるいルールで申し訳ないんですけど、2年後にっていうことでご一緒いただけたらと思います。ぜひもうこれはもう今ここで皆様に語りますので、ぜひ覚えておいてもらいたいなと思います。そして第3にですけれども、やはりこういう屋外作業をするときはやはり2人ですべきだなと思いました。そして今回私が1人で作業してまあこうやって転んでしまったがゆえに、まあ転倒してからがその大変だったんです。もう足が上で頭が下なもんですから、起き上がるにも起き上がれない。でなんとかそのさっき払いのけた墓石に手を置いて無理やりこうやって起き上がろうとした時に、今度はこの鎖骨を痛めたんです。なのでこのもし里見さんとか佐藤先生と一緒に作業していたならば、もうこの鎖骨の怪我をつけても免れたんじゃないかなってやっぱ思います。いや約2年ぶりのこの松葉杖で、里見さんは多分骨折したのは2回目だと思いますし、いろいろ前回もお世話になり今回もお世話になっておりまして、本当、申し訳ないなと思うんですけども、ぜひ皆さん転倒だけには本当要注意、ご注意ください。そしてこのような状態の中で本日の説教箇所、聖書箇所、メッセージを準備していますと、まあ8節に杖、弟子たちに杖だけを持っていきなさいって、まさにこの 私は松葉杖を持っていきなさいってことなのかなって、まあ冗談はここまでにしたいと思いますけれども、さて本日のその聖書箇所について、イエス様が弟子たち、その弟子たちをふるさとに連れて行き、そしてそこで福音を述べ伝える、そしてその後広める、福音をさらに広めるために弟子たちを派遣することになりますけれども、私たちはこのイエス様の御心とは何なのか、ぜひ私たちも一緒に読み取っていきたいなと思います。それでは一言お祈りしたいと思います。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。本日は6月第4週聖日礼拝です。どうぞ主よ、ここにあなたがいてくださり、主の御心に従い、そして共に歩んでいくことができますように。今からマルコ福音書6章を読んでまいりますけれども、どうぞ主よ、あなたが私たちに語りかけてくださる御心を私たちが受け止め、これからもあなたに従っていくことができますようお祈りお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。まず1節から6節までをご覧ください。冒頭の題にナザレで受け入れられないとあります。イエス様はご自分のふるさとに戻られ、安息日において街道で福音を教え始められたのですけれども、しかしふるさとの人々はイエス様の教えを受け入れず、つまずいていることがここでは書かれています。特に6節に注目してください。最後のところに人々の不信仰に驚かれたとあります。ふるさとでイエス様が人々に驚かれる。五節にあるようにイエス様はそこではごくわずかの病院に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかったとあるように、イエス様の救いの御業を妨げてしまうほどの不信仰がここで語られています。それはイエス様が求めておられた信仰のレベルが高すぎた、厳しすぎたから、その基準に達することができなかったからというのではありません。イエス様ご自身は救いを求める人々の思いを受け止められ、信仰へと育ててくださろうとしておられます。ですけれども、ふるさとの人々は信仰へと育てられていく余地も全くないものであった。イエス様が驚かれるような不信仰であったということです。ではどうして彼らはこのような不信仰に陥ってしまっていたのでしょうか。イエス様のふるさと、それは込み出しにあるようにナザレという村です。今でこそこのいわゆる聖地として巡礼者や観光客でにぎわっていますけれども、当時はガリラヤ地方の片田舎、小さな村でした。そこで住んでいる人々っていうのは、お互いがよく知り合っている地域だった。それぞれ家庭の細かいところまでお互いがお互いを知っているような世界と言っていいと思います。まさにこの南教会の周辺地域のような場所を思い浮かべていいと思うのです。イエス様はナザレの村で大工であった父ヨセフと母マリアの元で育ちました。それからおよそ30歳ぐらいで家を出て、ナザレの村を出て、神の国は近づいたという福音を述べ伝えられ始めます。それまではこの村では父の仕事を継いで大工として働いておられました。ですからふるさとの人々はイエス様が幼い頃の頃をよく知っています。3節にナザレの人々の声が記されてあります。ご覧ください。この人は大工ではないか、マリアの息子ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。ナザレの村の人たちは イエス様の幼少期の頃からよく知っているということであり、彼が大工としてこの村で働いている様子を見ている、そして彼の家族のこともみんな知っている。主の兄弟のヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンはイエス様の兄弟弟たちです。また姉妹たち、妹たちもいまして、おそらくこの時にみんな結婚してこの村で所帯を持っていたことでしょう。そういうことまでナザレの人々は知っていたのでした。またマリアの息子という言い方に注目しましょう。ここには込み入った意味が込められているようにも思います。その理由として父ヨセフはすでに亡くなっていたということでしょう。しかしその場合にも本来ならば父親の名前を用いて、例えばヨセフの子というのが普通です。ですからここで母マリアの名前が用いられているというのは、もしかしたらイエス様の出生にまつわる疑惑があったということかもしれません。つまりイエス様はマリアがまだヨセフと正式に結婚していなかった時の子供であり、父親は誰かはっきりしないということをナザレの村の人々は知っていた。イエス様の出生にはそういう憶測があるまで、憶測があることまでも知っていたということなのでしょう。そのようなふるさとの人々がイエス様につまずくのです。イエス様の教えを素直に聞き信じることができなかった。イエス様はナザレの村の人々、ふるさとの人々の様子を見て、預言者が敬われないのは自分のふるさと、親戚や家族の間だけであるとおっしゃっています。この言葉は当時のことわざだったようです。自分のことを幼い心がよく知っているふるさとの人々や親戚、家族の中では預言者は預言者として敬われないっていうことなのです。実は旧約聖書にもふるさと、預言者もふるさとでは受け入れないっていう記述があります。開かなくても結構ですけれども、エレミア書11章18節から23節において預言者エレミアはふるさとのアナトトにおいて親族からの殺害計画を知ることになります。エレミアはそのような事実を知って動揺します。ですけれども、証明の時に主がエレミアに約束した次の御言葉によってこの事態を耐えることになるのです。もしお開きになるのでしたらお開きください。エレミア1章19節です。エレミア1章19節です。ではお読みいたします。エレミア1章19節です。彼らはあなたに戦いを挑むが勝つことはできない。私があなたと共にいて救い出す。この主の言葉、御言葉こそがエレミアの拠り所でした。家族を含むすべての人々がたとえエレミアに対して不真実であったとしても、主は、神はエレミアに対して最後まで真実であられようとしたということを彼は証明の時、約束の言葉から確信していたのです。エレミアがこのような絶望的な状態、時代から救ったのはまさにこの主の約束の言葉であり、その言葉を信じる彼の信仰であった。それゆえにエレミアは慌てず、自分のこの起こった事態に対して人の腹渡と心を極め、正義をもって裁かれる主、これはエレミア11章20節ですけれども、このように全てを委ね切ることができたのです。 もし事態を悲観して見ようとするならば、その理由というのは主に委ねきることができていないからであり、しかし逆に人の腹渡と心を極め正義をもって裁かれる主を知り、主を信じるものであるならば、私たちに守ってくださる主に全てを委ねきることができるのです。信仰とはどのような事態であっても主を委ねきること、そして委ねきってから生きること、委ねきりつつ生きることを意味します。そして主の約束の言葉、聖書の言葉を聞き、その約束を絶えず思い起こし想起する中で、私たちの信仰が育まれていくのです。そしてナザレにおいて受け入れられなかった教理伝道では失敗したかのように見えるイエス様ではあられますけれども、しかし無駄ではありませんでした。なぜならイエス様の母マリアと兄弟姉妹がこの後イエス様に従うようになるからです。これは開かなくても結構ですけれども、使徒の働き1章14節において、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたとあります。母マリアと兄弟姉妹、彼らは初代教会の礎となっていくのです。特に主の兄弟ヤコブに注目しますけれども、彼はその初代教会の中心メンバーであり、エルサレム教会の指導者として重んじられていくようになるのを改めて見ていきますと、私たちもまた家族伝道、宮崎におけるふるさと伝道に希望が持てるのではないでしょうか。たとえすぐに家族兄弟姉妹からに受け入れられなかったとしても、気を落とさずに私たちの身近な人たちのために伝道し祈っていきたい、そして主の時を待ちたいと思いますけれども、皆様いかがでしょうか。それでは後半部分を見ていきましょう。7節から13節をご覧ください。イエス様の12人の弟子たちが伝道へと派遣されていきますけれども、7節に注目してください。彼らが2人ずつ首にして使わされたとあります。この2人という言葉に注目していきましょう。2人が1組となって伝道していくようにとイエス様は弟子たちに命じられるのです。そしてここにはいろいろな意味があると思うのです。まず2人が共に歩むことによって、互いに助け合い、励まし合い、支え合うことができるでしょう。それによって一人では耐えられないような苦しみ、困難に直面したとしても、2人で力を合わせていけば乗り越えることができるということが、まず第一に言えることだろうと思います。信仰が与えられ、イエス様の弟子となされてこの世に使わされている私たちは、決して一人で生きていくのではなく、教会の仲間と共に生きていくのです。信仰者の歩み、伝道の働きにおいて孤軍奮闘というのは実は進められていません。一人で孤独に立つものではなく、仲間と共に立つもの、仲間と共に歩むもの、イエス様はまさにこの2人を組にして伝道へと派遣してくださるのです。それは誠に幸いなことであり、2人が力を合わせ助け合い支え合って伝道していくことによって、1たす1が2である以上に3、それ以上の実りを私たちに示していくことということなのでしょう。そしてこの2人、 実に組みしてということに注目していきますけれども、助け合い支え合うとは別の意味があります。そうです、二人ずつ共にというのは実は自分の好き勝手にはできないということなのです。イエス様の弟子となり主に派遣されて伝道していくことにおいて、私たちはそれぞれ自分一人の思いではなく、仲間に共に歩む仲間と共によく話し合いながら歩むことが大切なのです。そして話し合い相談をするっていうのは、ともすればぶつかり合うような人間の思いの間に折り合いをつけて妥協点を見出すための話し合いというわけではありません。自分たちを派遣してくださったイエス様の御心を二人ともに尋ねること、求めることであり、主の御心に従っていくためなのであります。私たちは主の御心を尋ね求めることにおいても、実は自分の考えことが正しいと思いがちではないでしょうか。共に使わされている仲間の語ることをよく聞きつつ、自分の考えが主の御心だと断定することも避けることなのです。そして主の御心と私の考えが同一することから解放されて歩むこと、これが大事なのです。そして二人ずつ組みにするっていうのはまさにそういうためでもあります。そして8節から9節をご覧ください。主に派遣される者たちへの旅支度についてここでは語られています。旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられたとあります。杖一本のほかにはパンも袋も金も持つなというのです。これは主に導かれつつ歩む自分の歩みというのは、これまで自分が持ってきた作り上げてきた財産などに頼ることをしてはならないということでしょう。つまりこれこれこういうものを持っていけば身につけていれば安心だというような思いを捨てなさいということなのです。イエス様の弟子として生きる信仰者の生活っていうのは、能力や資質、身につけるスキルなどを求めた自分の財産によって支えられるものではありません。信仰者の歩みというのは、自分にはこれこれの能力があるからこれこれの働きができるっていうのではないということなのです。逆に言えばこれこれの能力があるないからできないんだっていうことでもないということです。イエス様の弟子となり信仰者として生きていくのに、パンも袋も金もいらないのです。それらは主の御心にかなう働きをしているのであれば必ず備えられるものであるから、今まで持っているもの、身につけているものが何もないとしても、自分の身一つで今すぐに誰でもイエス様の弟子信仰者として歩んでいくこと、生きていくことができるのです。そことは主に派遣されて伝道者として歩むことにおいても全く同じことです。逆に言えば何らかの能力やスキルがあれば伝道者として働いていくことができるというものではないということです。弟子たちがそうであったように、伝道者として歩むための唯一の根拠というのは、それはイエス様からの召と、そして派遣です。イエス様が私たち一人一人を召してくださり派遣してくださるのであれば、たとえ何も持っていなかったとしても福音を述べ伝える働きをすることができるんです。逆にイエス様が召し派遣してくださっていないのであれば、どんなに豊かな能力があったとしても伝道者として生きていくことができない。ですから最も大切なことはイエス様の召しと派遣をしっかりと認識することなのです。私自身 T 州に入って入学した当初ですけれども、この 主からの召し、派遣について何度か見失いそうになったことを覚えています。それは小学校時代に4回も転校し、そして長年一匹狼で過ごしてきた、昔から友人が多かったわけでもなく、そのもともと孤独が好きだったというのもあるものですから、その TCA に入って その共同生活において何度も何度も壁にぶち当たりました。そして自分の足りないところをまざまざともう見つめることになり、入学当初本当に苦しかったことが多かったんですけれども、でもこんな私でいいんでしょうか、主よどうしてですかと何度も何度も祈祷して祈ることも多かった。本当にそれを覚えています。ですけれども、そのような苦しみを覚える中で、耐える中で、一緒に生活する中でなんですけれども、さまざまなことを通して良いように揉まれていくといいますか、まあ角が取れていくのを私自身も覚えまして、そしてその後で一緒に共に歩むことの喜び、楽しさを知るようになります。そしてその後で私が彼らにできることは何なんだろうか、同路者としての後輩たちに対していかに愛していくことができる、愛すことができるようになるだろうかと自分自身問えるようになりましたし、決して自分一人では何もできないことを改めて覚えることができた、そう言えるのです。まあ、私自身その2人で歩むことの大切さというのを経験しましたし、まさに皆さんも2人で歩む、この教会の兄弟姉妹で歩むことをぜひ覚えて、これからも歩んでいきましょう。それでは聖書に戻りましょう。10節以降をご覧ください。またこうも言われた、どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさいとあります。行った先々の町で自分たちを迎え入れてくれるような、受け入れてくれるような家に入り、そこでお世話になりながらもたらしつつ伝道をしていくのです。イエス様によって派遣され、伝道者として歩む者たちがわきまえておくべき大切なこと、そして大切な問いかけがここには与えられています。その問いかけっていうのは、あなたはこれから何により頼んで生きていくのかということです。自分の力、財産、能力、知恵にこれからもよりすがっていくのか、それともイエス様による召しと派遣とを見つめ、派遣してくださったイエス様に信頼してこれからも生きていくのか、まさにそのことが問われています。これこそが伝道者として生きるものにイエス様が与えておられる最も大事な問いかけですし、実はこれは伝道者だけではなく、イエス様を信じるすべての兄弟姉妹、信仰者すべてへの問いかけであります。洗礼を受け、信仰を持って生きるとは、イエス様からあなたは何により頼んで生きているのかと常に問われつつ生きることだろうと思います。私は自分を信仰へと召し、導いてくださり、それぞれの場へと派遣してくださったイエス様をいつも見つめ、見上げて、そして信頼して生きていますと私たちが答える、告白することができることを主は期待しておられるのではないでしょうか。そのように答えることこそが、信仰者として主イエスの弟子として兄弟姉妹として生きることであり、弟子たちもまたイエス様によって派遣され、全世界へと伝道へ出ていくことができる、私たちもまたその流れの中にあるのです。続く11節に、しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようとしないところがあったら、そこを出ていくとき、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさいとあります。この足の裏の埃を払い落とすとは、イエス様がこの 伝道者、弟子たちに与えられた、弟子たちにお許しになられたささやかな抵抗と言っていいと思います。そして12節から13節において12人は出かけていって悔い改めさせるために宣教したとありますし、そして多くの悪霊を追い出し油を塗って多くの病人を癒したとありますが、悪霊を追い出し癒す力をイエス様は弟子たちに授けられたのです。私たちは全ての必要は神が備えてくださることを信じ、ただイエス様の権威だけを頼りにして宣教への旅へと使わされる、良い条件を求めて伝道の拠点を変えたりせず、ひたすら主に導かれるままに御言葉を述べ伝えるのです。そしてたとえ相手に受け入れられなかったとしても、それも全て神に委ねること、主が私たちをこの地上にお使わしになり共に働いてくださるのですから、私たちはその結果も全て主にお委ねする。使わされた者は使わされた者としての務めを精一杯果たしながら、あとは全て主に委ねるのです。それでは、詩編118編の6節と9節をお開きください。詩編118編6節から9節をお開きください。一緒に読んでいきましょう。詩編118編6節から9節です。957ページです。お読みいたします。主は私の味方、私は誰を恐れよう。人間が私に何を成し得よう。主は私の味方、助けとなって私を憎む者らを支配させてくださる。人間に頼らず主を避けどころとしよう。勲功に頼らず主を避けどころとしよう。主を避けどころとしよう。まさに自分自身に頼るのではなく、他人ではなく、王や政治家ではない。頼るべき方はただ一人であり、それは主であり、神イエス様に信頼することです。私たちは愛をもって互いに思い合い、使い合い、祈り、助け合っていきましょう。2019年の年間聖句、ヨハネ15章12節にもあるように、私たちはお互いに愛し合いなさいと主は私たちに語りかけられておられます。主をすべてを主に委ね、主を避けどころとしお互いに愛し合いましょう。そしていつもイエス様を見つめましょう。見上げましょう。そしてイエス様と共におられることを覚えて、これからの1週間皆さんと一緒に歩んでいきましょう。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、本日はマルコ福音書をありがとうございました。私たちは今あなたに使わされて宮崎の地で生きております。どうか私たちの家族に、そして宮崎の地に福音が述べ伝えられますよう、私たちに教理伝道することができますように、そしていつもあなたがそばにいてくださり、これからもあなたと共に良い証しをすることができますように、一人でも多くの方があなたに対して悔い改め立ち返ることができますようお願いいたします。すべてをあなたにお委ねしつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。